はい、はい、第74回 NHK 紅白歌合戦が2023年12月31日に放送されるんですが、はい、その出演者が発表となりまして、
うん、
まあ特徴としてはね、マン・ウィザ・ミッション、
おお、
なんかこれ
初ですか、
初で、これは仮面かぶってるじゃん、
はいはい、で、まあ、しながらやるんでしょう、そう
で、アドって子も顔出してないんでしょ、
おお、
でこのストプリっていうのは俺も調べたんだけど、これはなんかあの YouTube で活動してる人たちで、これも顔がないらしい、
おお、
でなんかだから顔がない人たちが私は3組いるっていうのが特徴らしい
現場では何かしらあれですよね、隠しながらやるんでしょうけど、
ね、そうですね、
うん、
うん、どうですか京平さん、これ今年紅白見ます？
まあちょろっとは見るんじゃないですかね、うんうん、多分流す程度で、なんか毎年別に誰見たいっていうのもそもそもないですけどね、うん、紅白、うん、うん、あでも星野源とかはちょっと見たいな、うん、うん、
松井さん毎年紅白見てます？
僕もなんかザッピングして出てきたやつチラッと見るとかそんな感じですかね。
ああ、
うん。
毎年何見てるんですか？最
近。なんやろな、なんかそんなけど、これ年末やしこれ見ようみたいな感じでもないから、
うん、
何見てんやろな。けどなんかあの打ち上がってる感じじゃないですか、テレビ、うん、あの日って。
ああ、うん、まあまあまあまあ、うん、特番だらけでね。そうそうそう、確かに。
あの感じは嫌いじゃないんで。
うん。うんうん、
あのジャニーズのなんやカウントダウンとか、
ああ
いうの、ああいうのなんか、なんか別に全然興味ないけど、あそこだけ見るみたいな
見ちゃいますよね、なぜか、
うん、そうそうそう
そうですね、うん、あとそのだから特徴としてはそのジャニーズがいないんですよ、
人、あそっかそっか、ほんまやな、
でその代わりにこのセブンティーンとかストレイキッズとか、
うんうん、
このルセラフィム、
うんうん、
とか韓流が4組ぐらいいるのかな、
うん、
っていうのが、
あそうなんや、
特徴らしい、特徴というかまあそういう風になってしまったみたいな。
ああ。
まあその中に、その中に純烈もいるんですけどね。
純烈で。
純烈か。
ジャニーズが出てたらあれ出られへんかったみたいなもあんの。
いやでも枠はもっとうざかってたんじゃない。
あそうか。
だからこの中で、まあ、純烈はその枠かもしれないね。
純烈ってでも結構出てんじゃん。
純烈は6回目っすね。
あ6回出てんの。かぶってないな。
これはやっぱりそういうことがあったんで意識的にジャニーズを外れたっていう感じなんですかね。
ああそうですね。もう今年は入れないっていうので。なったらしくて、
そっか、
そうですね。で坂道グループからは、うん、あの我らが日向坂46入ってない、入ってないんですよ。
あ好きなんですよ。
落選。
そっか。
落選か。
落選なんでなんか。
去年出てたんですか。
去年は出てたんですけどね。なんか一回落選するともう一回入るのってなかなか難しいらしい。
確かに何年ぶりとかみんな結構長いですもんね、間が。
うそうだね、うん。出てる人たちがずっと出てる。
はいはいはい、
だって一回和田アキ子落ちたらその後和田アキ子入らへんやん。
確かに。
なんでね、
うん、
まあ、31日、まあ、今年は有吉が司会らしいんで、
ああやってますね、
なんで、うん、まあ、藤井フミヤも出るんでね、
うん、
そしてあの曲も
どの曲、
あの白い雲
あ
やる、ね、やるかもしれないね、藤井フミヤって何歌うんだろうね
フミヤは
あれ今年ありました、流行ったのなんか、
いやもう僕は F ブラッド以降見てるんですね
だいぶ前です20年前ぐらい、
うんうん、あとはもうヒロミとノリタケでわちゃわちゃしてたしか知らないんで、うん、
確かに仲良い3人、うん、だから今年流行った曲を歌うわけでもないでしょ、
どうせないんだろう
ね、トゥルーラブでしょ、
トゥルーラブ、
ああそうやな、
そうっすね、まあ曲名はまだ発表されてないんで、
うん、
まあ、ちょっとこの後ね発表されると思うんで、皆さんあの31日、まあ、よかったら見てください、
はい、
はい、Transporters All Night Juso Transporters All Night Juso。 はい、始まりましたトランスポーターのオールナイトジューソーです。本日は、出張収録で、九条の方に来ておりまして、
はい、
ゲストで、モモブックさんの方から、松井亮太さんの方に、
はい、
松井さんの方に、
はい、
ちょっと来てもらって、
はい、
来てもらってというか
来ていただいて、こちらが
いやいやいや
こっちが来たって、
うん、そうそう、
出張収録、
出張収録っていう形で、
そうそうそうそう、
あの来させてもらいます、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、今完全にね、あの店のレジの前で撮ってる
そうそう
営業妨害スタイルでやってるんですけど
いやなんかビールも販売してて、
あそうそう、うん、
ね、コーヒーとかもあるんですかね、
そうそう、なんかね、あのいろんな入り口をつけときたいなと思って、うん 駄菓子も販売してるんで、
ね、うん、これ買って2階でチルするみたいな感じ。
そう、2階とあと中庭があるんで。
ああ、そうなん、はい、
そうそう、
だからそこね、ちょっと今はちょっと 寒いんであれですけど、
うん、そうなんだ、まあまあ、そこから出てそういうチルスポットがあるんだ。
そうそう、一応できるんで。
あ、じゃあもうここは物件見つけたみたいな感じですか。
そうですね、なんかけどまあ、うん、内装とかはすごいね、今見てもらってもあれですけど、いい感じっちゃいい感じなんですけど、うん、場所がやっぱり分かりづらいっていうのがね、うん、圧倒的にあるんで、うん、
そうですね、この今あの本日来てるところは、まあ、言ったらインディペンデントでやってる小さな本屋っていう感じですかね。
あ、そうですね、
新書基本
新刊で、はい、全部やってる感じですね。
なんかさっきちょっとチラッと見せてもらったんで、ジンとかも置いてあったり。
あ、そうですね、
してるようなお店を経営しているという形で、うん、まあ、本日ちょっとあのそこら辺の話とか、うん、あのなんでお店 やってるとか、なんかきっかけとか、なんかそこら辺をちょっとね話させてもらえたらなと思いますんで、
はい、
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。で、松井さんと私たちはこの前ね結婚式があって、
うん、
トモピーと宮崎さんの結婚式があって、うん、そこでちょっとね久しぶりに何年かぶりに私お会いして、ゆきさんをちょっと介して収録させてほしいっていう形でちょっとお願いして、あの本日来させてもらってるんですけれども、
だからもともとゆきさんが働いてたロフトプラスワンウエストの同僚、
うんうん、そうですね、うん、なんかオープニングスタッフで最初何年前やろ、8年前とかかな、うん、で募集してた時にあのスタッフで入った一期生ですね、二人。
あ、一期生なの、
完全同期。
そうですね、
一期生っていう言い方でみんな知ってるんです
か。いや、わかんないですけど一番わかりやす
い、 いや、
オープニングスタッフ、
ちょっとあの松井さんの本屋になるまでのこの原点となるとか、ちょっと聞きたいなっていうふうに思うんですけど、松井さんちなみに大阪府大阪市出身なんですか。
僕は、京都なんですよ出身は。
ああ、
そう、うん、で京都からまあ大阪に来てって感じで、今はもう大阪に住んでるんですけど。
うん、あ、ならロフト時代は京都から通ってたんですか。
いやいや、もうその時は大阪に住んでて、二十歳ぐらいの時に、二十歳じゃないな、高校卒業した時にあの NSC に、あの吉本、
そうそうそう、そこも雪神かぶってる感じ。
あ、そうなの。
そうそう、
ちなみに同期は誰がいるんですか。
見取り図さんとかですね。
おお、
多分だからその時もまあ、だから前後するんですけど、ロフトのオープニングスタッフで雪さんが NSC も入ってて、
うん
うん、で、もう一人女の子もおって、その子も、元 NSC なんですよ。オープニングスタッフでまあ3人とも結局ドロップアウト組なんですけど、
卒業はしてない、
ね、そうそうそう、うん、で3人が流れ流れついてロフトにのオープニングスタッフ。
まあそんな遠くないですもんね、 NSC 通うのとロフトプラスワンで働くのって。
うそう
です
ね、けど今ほど多分ロフトのライブ自体も、お笑いイベントって少なかった時代なんで、
うん、
だから結構あの不思議やなとは思ったんですけども。
あ、そうなん、うん、そういうつながりがあったん
ですね。そうそう、まあだからそういう意味ではね、話は早いっちゃ話は早い、
ってことはお笑い好きやったんですか。
そうですね、もう松本人志信者だけど。
あ、わかるわ
そうなんす、ね、うん、
そうそう、まあだからそういう意味ではゆきさんとの共通部分はいっぱいあった感じです
けど、何年間ぐらい働いてたんですか、ロフトで。
ロフトはオープンして8年ぐらいなんで、6年7年ぐらいかな。ああ
、結構長いことやってたんですね。
そうですね、だから途中から社員になってイベントのブッキングとかもしだしてみたいな感じやったんで。
あ、そこでなら宮武さんとずっと一緒だったってことなのか。
そうですね、宮武さんが辞めるタイミングで、僕は社員になったって感じなんで。
ああ、
そうそう、
そうなんだ。
へ
え、
ロフトはよう行ってましたね、僕も。Jさんのイベントとかよう行ってて、
ね、だからそこもね、割とねユキさんとよく喋ってるのが、
うん、
やっぱあのなぜロフトにスタッフで入ったかっていう話で、
うん、
やっぱどのイベントが見たかったかって J さん GO さんやったんですよ。
あそうなんや、
そうそう、生で見たい人みたいな、それを時給をもらいながら生で見れるなんて最高やみたいな
確かに
そうそう、
なら社員になってブッキングとかも結構やってはったって。
そうですね、もう、うん、5年ぐらいやってたのかな、 4,5 年。
ちなみにどういうイベントをやってたんですか。
そうですね、一番わかりやすいフワちゃんとか やってましたね。
ああそうなんですか、うん、
やってたし、うん、お笑いもやってたし、そうですね、ヒップホップのイベントとかもやってたし、
なんかマンジラインとか読んだのか
な。あ、ね、声は何回もかけましたけど、あの多分ロフトは出てないんちゃうかな。
出てないか、
うん、ああそうなんですね、ヒップホップ誰が 出てくれたんですか。
ね、まあ分かりやすく R指定とか、
うん、
あとは、一番最初にやったんが、まあ、これバイト時代にやったやつなんですけど、
うん、
ね、ブレス式って分かります？
あ、昔なんかあったね、
あったな、
なんか DVD だっけ。
あ、そうそうそう、
そうっすよね、
タイカさんっていうビートボクサーの人と、うん、シャーリーさんっていうビートボクサー2人がやってるラジオ、ネットラジオがあって、
あ、そう、ネットラジオ、
うん、それの、イベントをやってて、
あ、懐かしい。
そうけど、それそのイベントね、結構メンバーがすごくて、インフミ全員出たりとか、うん、信号西成も出てたし、ジャンボマーチとか、なんか、うん、今考えたらすごいイベントやったけど。
何喋ってるの？普通のトーク？
あ、まあそう、ネットラジオなんで、まあトークがね、あのメインなんで、
うん、
そう。けどその頃ね、あんまり、ヒップホップアーティストとかが、レゲエアーティストが喋るみたいなのが今でこそ多いですけどなかったんで、5年6年前ぐらいとかだと全然お客さん入らなかったですけどね。うん、
ちなみに何人ぐらい入ったんですか。
けどまあ20入ったか入ってないかぐらいの感じちゃうかな。
出演者の方が多い。
そうそう、
うん、イベントではよくあるあるですよね。
そうですね、
うん、あ、こうってキャパ何人ぐらいですか。
120とかですかね。
あ、そうか、
そうなんか、あ、そうなんだ、そんなのやってはったんですね。
だから町山さんとかもやりましたし、
うん、
歌丸さんもやったしとか、うん、なんかいろいろ。
まあ、なんかそこで司会もやってて。
そうですね。まあ、必要な時は司会もやりつつって感じで。うん。
それ、前、ゆきさんも言ってたもんね。人がいなかったら自分でやるみたいな。
言うてましたよね。
うん、まあ、人がいなかったら、うん、なんかね、やっぱり、こっちでブッキングするんですけど、実際トークをするってなると、喋り手、潤滑油みたいな人が一人必要やったりするんで、うんうん、そういう意味でのこう、話を振る人みたいな、
うん
うん、が必要やったりするんで、なんか司会って言ってもまあこうちょっと投げかけるぐらいの感じの感じはよくありましたね。
だからまあそこでずっとそういうのやってて、その次のタイミングでこの本屋始めたんですか。
そうですね、なんかその辞める時に、じゃあ次何しようかなみたいな。
あ、だから決めて辞めたわけじゃなかったんですか、ね、
う
ん、
そうそうそう、全然、で次、まあけど今までのことをなんかつなげながらやりたいなとは思いつつ、ライブハウスはやりたくないなと思ってたんで、
あ、それもノルマだとかいろんなことがあるから、
いや、まあなんかもうイベントだけでやっていくのはやっぱり埋めるっていうのが仕事っていうのはなんかちょっとね、その矛盾点みたいなも結構感じてはいたんで、やったら、まあ、ライブもできるで、かつまあライブハウス僕好きなんですけど、結構こう閉じた空間の中でのいろんな出来事みたいなのはすごいワクワクするんですけども、反面こうやっぱり広がりがなかなかなかったりというか、やっぱコアなところには届くけども行きづらかったりとか、
うん、
そういうことっていう部分もやっぱりあるなっていうのはあったんで、じゃあちょっとなんていうのかな、誰でも来れるそういう文化的な仕事ってなんやろ
う
なって思ったら、なんか逆算していったら本屋みたいになった感じですね。
あ、そうなんですね。もともと本は好きだったんですよ。
まあ、けど人並みにですよ。そのめちゃめちゃ、そう、本屋をやりたいとか、もう昔からやりたいとか、そんなんは全然なかったんで。そうそう。本屋行くのも好きやし、本買うのも好きなんですけど、別にそんなにやりたいっていう感じではなかったですね。
それでなら、この九条に店を構えたって言うんですけど、なんで九条だったんですか？
なんかまあ、その時に、そのタイミングで九条に住んでたんですよ。
ああ、そうなんだ、ね。
そうそうそう。で、まあ、住みやすいなっていうのがすごいあったし、あとまあ、九条は、ね、シネヌーボーって、独立系の映画館が、あるんですけど、うん、そこはもう30年ぐらいやってるのかな。独立系の映画館がある街ってなかなかないじゃないですか、実際。
まあそうね、
うん。映画館自体が少なくなってきてるし、で、そこの中で映画館のある街にじゃあ本屋は絶対セットでいるよね、みたいな気持ちもあったりとか。
結構こういう駆除ってこういうなんかちょっと小さいインディペンデントのお店って多いんですか？
いやーどうでしょうね。まあちょこちょこは増えていってるんですけど、まだまあまあ逆に言うとあんまり見つかってないというか場所ではあるかな。
これからの。
そうそう。だから駆除はね、だからまあ映画館もあるしカレー屋さんとか、結構多かったりとか、スリランカカレーの発祥の、スパイスカレー発祥の場所があったりとか、結構有名なカレー屋さんが多かったりとか、
そうなんですね。
あと大衆演劇場があったりとか、あとね松島新地がある町としても、まあねそれもあの大阪にね新地って言ったら2つしかないうちの1つが駆除になるっていう意味では
新地の1つ
が、そうですね。これ一応全国で聞かれてるんで方が言ってると思うんで、まあ、言ったら大阪には飛び田新地と松島新地2つあると。松島新地って今どうなんですか、小さいですか、縮小してます？
いや規模は全然、っていうか人も全然戻ってきてますし、なんか元気そうですけどね。
飛び田新地みたいな感じなんですか？
そうですね、ちょっと飛び田よりもちょっと区画的には小さいですけど、
突然現れますよね、あれね。
そうですね、
街に馴染んでる感は。
で、あの名前の看板があって、
本当普通に歩いてたあるみたいな。
あ、そうなんや。
あんな飛び田ほどは全然大きくないけど。
そうそう。だからそういうね場所に本屋つくのはありかなとは。ちょっとカオスティックな場所でもあるんで、見方を変えれば。
それでこのお店をなら、開いたっていう形なんですね。このお店自体は奥さんとやってあるんですか？
そうですね、2人でやってるんですけども、奥さんは違う仕事してたりもするんで、そう、デザインとか、あと、まあ、その辺の本棚とかも作ってくれたりしてたんです
けど、
それもちょっと本屋をやる上ではやっぱり僕一人ではできない部分はめちゃくちゃあったんで、なんか2人やったらできるかなみたいな。
お店のオープン時代いつなんですか？
今年の3月21日なんで、
まだ始まったばっかりなん
ですね。そう、9ヶ月経つか経てへんかぐらいの感じですね。
どんな感じですか？いい感じ？
まあそうですね、なんか、まあけど予想通りちゃ予想通りですけど、やっぱ本屋さんはね、難しいこともあるし、逆にいろいろやれることはいっぱいあるなっていうのはあるんで、
なんかまあ結構なんかいろんなジャンルの本を取り扱ってるんですけど、
この本選ぶ基準っていうかなんかあるんですか？
なんかそれよく聞かれるんですけど、なんかねもう勘
インスピレーションで、
そう、まあね名前とかは知ってたりするんで、その辺は、まあ割とだからイベントのブッキングの延長線上みたいなとこもあるんで、
ああそれを常に置いてある。
そうそうそう、
でこれから考えてることも反映させながらっていう感じですね。
そう、だからまあもちろん出演者さんの今までの出演者さんの本も多いし、かつテーマとかも、今までのイベントをやってたやつの結構拡大解釈みたいな、で、ああこういう本あんにゃみたいなんで仕入れたりしてますね。
そうですね、リスナーの皆さんもちょっとインスタの方ノートに貼っとくんで、ぜひお店の方にね一回来てもらって中身見てもらったら、これ何畳ぐらいですかね？ 10 畳ぐらいですか？
そう、これ分かんないんですよ
言ったらね、場所がなんかちょっと何ですか、民家の中にあるみたいな感じですね、本当にね。
ここのね、物件も実はちょっと話があって、なんかここの物件自体は、あれに出てなかったんですよ、そういう何ですかね、住宅情報とか不動産情報で出てなくて、商店街があるんですよね、九条の中に。そこの中の空き店舗みたいなんがあって、で電話するじゃないですか、張り紙、でここをちょっと見たいんですよって言って、見させてもらった時にたまたま来はった女性の方が、後で分かるんですけど、ここの大家さんの娘さんなんですよ。でそこで要はその店舗を見ながらこういうことしたいんですよとかいうのを喋ってたら、その、娘さんが、いや実はうちの、おばあちゃんが不動産持ってると。で 本屋をしたいっていう形とかを聞いてたらうちの物件合うかもしれないんでよかったら見ませんかみたいな、うん、で連れてちょっとこっちもこわごわ見に来たら、うん、あこんなところにこんなんがあんにゃみたいなんでたまたま出会ったみたいな感じで。
これ全部リノベーション一回してるんですか？
そう、それも大家さんが全部してて、
う
ん、だからこのもう重機入れるだけであのうちとしては営業できたっていう。
そう、
すごいな。
すごいな。一回ねこれ来てもらって見てもらったら分かるんですけど、駅から歩いて5分ぐらいですよね。
そうですね、
5分ぐらいの古民家の中に本当に突然現れるみたいな感じで、なんか雰囲気的には中津とかにありそうな。
あそうですね、
こういうお店多いですよね、うん、なんかそんな感じのお店にで1階が本屋で2階がイベントスペースになってるというところになってまして、私たちもね実は今日初めて来てるんで、
うん、
で京平さんも本さっき買って。
そうですね、うん、2冊ちゃんとあのヒップホップの本棚があるっていうのがいいですよ ね。
もうあれもやめようかなと思ってるんですけど、うん、売れないっていう。
売れないっすか？
ヒップホップ売れないですか？
いやいやいや、京平さんどう私が買いますよなら、
うん、でもヒップホップ好きなんでしょ。
あそうそう
ね、
うん、
あれですね、あのラッパの自伝とかも売ってましたね。
売ってるし、
この番組で取り扱ったようなやつとか、
うんうんうん、まあなんかヒップホップ好きな人と文章は相性が悪いなっていうすごいあります
。あそうっすか、
うん、それはなんかトークイベントやってた時もすごい感じたんですけど、まあよっぽど好きな人じゃないとやっぱそういうので来ないから。
確かにね、うん、俺わりかしでも書物読みますけどね。
多分ね、あ読む人は読むんですけど、今めっちゃ流行ってるジャンルではあるんですけど、うん、そのパイに比べたらめちゃくちゃ少ないパイというか。
確かにな。
あんま売れないですか？
そうですね。まあ、うん、出る本もあんまり新しい本出てないっちゃ出てないんで、持ってるのも持ってるんでしょうけどっていうのはありますけどね。
うん、確かにね。だからあれですよね。ヒップホップ、日本語ラップの歴史本みたいなの多いですよね。結構あとディスコグラフィーとか。
まあ、多分今流行ってるから多分その歴史はどうなんやっていうので出したいんでしょうけど、そこはまた買う層は別かなみたいな。
確かにな。だって今のそのメインストリームの人たちってもう全然違うじゃん。だってそのおっさんたちが向けの本は結構多いと思うけど。
えじゃあそれよりはラッパーの自伝とかの方がまだ売れやすい？
いやまあ根本的に売れないっていうの
そもそもそうなんだ。
どうあがいても売れ、
そうですね。まあけど逆に少年インザフット、
はいはいはいはい、
あれはやっぱりめっちゃ売れ行きはいいんですけど、
ね、あれって誰書いてるんですか？あれって
あれはもともと SD ジャンクスター。
あー SD ジャンクスターか、
うんうん、のライターってあの描く方のライターもやりつつ、あれブラストとかでも書いてあったな、ヒップホップ雑誌の、ライター、そっちはあの文章書く方のライターもしてはった方がやってはる本で、
そう
だね、うん、だから漫画もちょっとねあのグラフィティとかも入りながら、
うんうん、あそれ東京ブロンクスとは違う人なんですか？
東京ブロンクス、東京ブロンクスではないんだ。
ではない
です、うんうん、あの人誰やったっけ、ちょっと、うん、パッと出てこない。
東京ブロンクス多分 S ジャンクスターや
ね。あ東京と違う名前でやってない？
わかんない。
東京ブロンクスではやラップじゃなくてないよね。
東京ブロンクスはグラフィティライターだ、ね、
少年インザフットって何やったっけな、
違う漫画だね、う
ん、金とかじゃないの？
ん
金っておらんかったっけ？
金わかんないな。でもあのクルーはわりかし本当にいろんな人が、
サイト
ね、はいはいはい、グラフィティライターですよね、
うんうん、でゲトーハリウッドって映像も作ったりとかして、
あそうだそうだそうだそうだそうだそうだ、なんか昔よく出てましたよね、あスタジオボイスとかヒップホップ特集の時とか結構出てきて、なんか猿のね、うん、人形みたいなのいつも、
うん、
本に顔出さないから、ね、それ置いてあって、
うん
うん、そこら辺面白いですよ。
なるほど ね。SD ジャングスターも多いですからね、クルーが。
あそうなんですね。そうそう、あれちょっと気になりますよね、うん、なんか帯とかさっき見たらあのボスとか書いてたね。
そうそう、いややっぱり信頼できる書き手はもう間違いないんで、で内容もめちゃくちゃ面白い。
面白いですか、うん、
濃い
濃い
男性、
うん、どんな漫画なのあれって、その
まあ2つの時代があって、今現代の高校生のライターをちょっと志すような男の子たちの話が一つあんのと、
あ2つ
その 先輩にいろいろライティングを教えてもらうんですよね、うん、それの教えてもらった師匠の話が90年代の話であって、
あ90年代
そう、それが、あの軸が2つあって、あ そこを混じり合うみたいな、うん、だから 90s 好きな人とかもすごい面白いですし、それこそ渋谷系の話とかもいろいろ出てくるし、
うんうん、さっきチラッと見たら三品キャンプの、
うん、あそうそう、うん、
やつとか映ってたから面白そうだなと思って、う
ん、だから書いてる本人たちがその時代、
そうそうそうそう、なんかオクラ世代ですね、完全にドンピシャな、うん、そんなのあるんですね、うん、ぜひね、皆さんもよかったら一、うん、回九条に、
そうですね、
この本屋に行って体感してもらったらな、
飲みだけでもできるしね、多分
そうですね、うん、本当に今カウンターの前にいてそこに座ってるんですけど
カウンター
ちょっと立ち飲みスタイルというか、
あ座り飲みスタイル、ね、あだからお酒も飲める本屋って、
そうですね、
いいですね、面白いなと思うんですけど、うん、で2階でイベントもやってるって言うんですけど、
そうですね、
それはもうオープン当初からプランにあったんですか、
あもうそれは絶対やっていこうとは思ってたんで、
あ、そう、だからそっちがさっきの話聞いたら、まあ、塾というか、
うん、そうですね、まあなんか本屋は僕もあのなんていうかな、未経験で始めてる部分はあるんで、うんうん、そっちでなんかこうどう採算取るかとかっていうのは全然分かってなかった部分があったから、やっぱイベントできる場所っていうのも大事だったんで、この場所に選んだっていうのもあって、
それを2階でやってるんだよね、
そうですね、
うん、2階ってキャパどんぐらいなんですか、
まあけど15人入ったら結構キツキツかなっていう感じ、
過去にどんなイベントをやったりとかしてるんですか、
ノンフィクションの、ルポゲーム条例って香川県のゲーム条例、うん、ゲーム条例っていうのができて、1日何時間しかこのゲームやったらあかんよとか、そういう条例ができたのが2020年かな、でそれを香川県の記者の人が追った、ノンフィクションがあって、それの、出版記念イベントとか、まあ、本にかまつわることが多いですね、
うん、ゲーム条例っていうのがあるんですか、
なんか聞いたことあるな、それ
1日何時間、
そうそう、それを超えると、ただ条例なんで別に法律的な何かがあるわけでもなく、
はあ、それを何時間にすることによって勉強がはかどるみたいな、そういうことだ、
そう、あとまあe スポーツとかも流行ってきてる中で、うんうん、なんていうかな、依存症みたいな、ゲーム依存みたいなのも、ちょっと抑えたいみたいな大義としてはそういう理由で条例ができたんですけど、その条例 の作り方が結構ずさんな、
うん、
作り方で、それを追っていったらいろいろ分かることがあるみたいな、
そんな条例が、まあ確か聞いたことあるような
そうそう、
しかも香川県だけなんですか、
そうそうそう、
なんか不思議ですよね、
まあ四国全体やったらまだ、まあそれでも分からんけど、
まあ多分けどそういう条例は日本初やったんで、あの時も結構話題性もあってみたいな、
まだ継続してるんですか、
そうそうそう、
うん、
そうだ、継続してるけど結構あの空虚化してるみたいな、
あ、面白い条例、
なんかそのキャパ15人っていうところのこのリミットを保つの難しそうっすね、
まあ別にそんなになんか、15人とあと配信もやってるんで、
あ配信もやってる
んだ、うん、そうね、
なんか今の時代は別にどんなキャパであろうができるっていうのは、
なるほど、
うん、
ゆきさんも言ってたね、常にそういう風になったっていう風に、
配
信で見てくれて結構いるんですか、
あ全然全然、
そうですよ、
うん、
なんか丸谷久兵衛さんが来るっていうことで、
あそうそうそう、
ちょっと俺はその配信は買おうかなってちょっと考えたぐらい、
いやいや来たらいいじゃんね、せっかくやった、
いやだからそれができへん人がやっぱ配信で見るんじゃない、
そうそう、
寒なってきてるし、
寒なってきてる、
ね、あでもそういう理由は結構多いでしょ、
いやライブやっぱりね時間帯合わせて来るってやっぱ大変な作業だから、そこはねやっぱいろんな入り口があった方が絶対いいです
よね、あならアーカイブでもその1日間残してそれも販売してるっていうのは、それは何ホームページから飛べるみたいな、
あそうですね、ホームページから行けるんで、
その場所を考えずにできるっていうのも、ね、配信があると、
あ確かに、
ね、そうそう、だからイベントってやろうと思ったらほんまに何でもできるんで、なんやろな、目に入ったもんでイベントできる話なんで、
はい、
興味を持った話だから、例えばこれ今ビールを飲んでますけど、ビールイベントもできるし、お茶のイベントもできるし、募金をしてる人たちのイベントもできるわけですから、
なるほど、
なんかそういう感覚で、ほんまにさらにプラス本を出版記念っていうのをつけたら、出版物は全部できるっていうことなんで、
そうですよね、
だ からネタは尽きないですよね。
うん、まあ、それを毎週末やってるって感じなんですか。
いや毎週末、スタッフが僕と奥さんだけなんで、
はいはいはい、
でそれをやるにはやっぱり体力的なもんもいるし、あと週末をやってしまうと、店自体がもうそのイベントにつきっきりになっちゃうんで、うん、本屋営業自体がもう潰れちゃうんですよね。
あーそうか、イベントやってる最中はな、閉めちゃうって感じ。
一応閉めないんですけど、うち1階と2階はやっぱり全部見てほしいなとは思うんで、でその中で2階を閉めちゃうと逆に1階はこの空間でちょっと狭いなってちょっと思われるのも嫌やなと思って、できるだけ週末にはやらんとこうとは思うんですけども、どうしても週末になっちゃうっていうのもあるんで、そこはちょっと今後考えていかなあかんかなと、
イベントの時は本屋の営業は行ったり来たりするってことですか。
1階がもうあの奥さんに受付を任して、通常営業しながら1階はやってますよと。ただ今日は2階はイベントやってるんで、2階行かれるのであればチケット代ここでっていう感じで、僕はもう上で付きっきりでやってるんで、
それは司会進行とかもちょっとそうするみたいな感じ。
まあなんか、
そうか、
うん、それは
横についとかなあかんのか。
そう、あとまあね、配信とかもあるんで。
あ、そうかそうかそうかそうかそうか。
そう、それが必要ですよね。
配信やっぱ強い強いね。確かに。配信で見たことあるなんか。
ある。俺お笑いは結構配信で。
ああそうなん。
チケット買いますね。
いいな。
ダイアンとかチケット取れないんで。
ああなるほどね。
そうそう、配信で見ますね。
大事ですね。
結構使ってますよ僕は。
そうなん。
ダイアンもやってるんですね、配信。
やってるんですよ。
結構なお笑い芸人とか多そうだもんね。
吉本は多いですよ。
ファニーチケット。
そうそうそう
そう。松田さんも結構見たりするんですか、配信は。
配信は僕が見たことあるのはまあちょくちょくありますね。それこそあのコロナ入った5月ぐらいに、あの無観客みたいなのはいろいろいろんなとこでやってた時に、まあやっぱり見ときたいなと思って、みんなどんな環境でやってんやろう
みたいな。確かにね、やっぱコロナ前とコロナ以降じゃそういういろんなシステムとか
変わった、そうですね、まあ、新しい選択肢ができたとかもあるんじゃない。
あれめちゃくちゃけど
いいと思うけどね。
うん、
やっぱそれこそ J さん GO さんなんて昔はね、東京行かんと見られへんかったコンテンツやから。
そうっすよね。
今はもう全国、世界でどこでも見れるっていう。
そうそうそう。でも今 J さんもあんまりね、愛媛から出ないんじゃない。
そうですね、忙しいから。
そうそうそう。
忙しいの。
ラジオ週4ぐらいでやってますからね。
それが愛媛の番組でやってるでしょ。
そうそうそう。南海放送で、
ね。南海放送で、
ね。愛媛の顔ですから。
そう。いつの間にかそんな感じになってて。
いつの間にか。
あの J さんが。あんなアンダーグラウンドな人が。そんな感じなんや。
ちょっとあのおすすめ紹介したいというか、これぜひ読んでほしいの、おすすめ本ってあります？なんか。
はい、ハーレムの戦う本屋。
これね、ちょっと気になったんですよ、
ね。これね、これは僕が本屋をやる上でかなり勇気づけられて、これは1939年、まあここに書いてあるんですけど、39年頃のニューヨークのハーレムで出店というか、開業した本屋で、ルイス・ミショーっていう人の、半自伝じゃないな、生涯みたいな話なんですけども、まず面白いのはこれはグラフィックノベルなんですよね、基本的に。で、この人自体が結構ずっとボンクラな人で、あのいろんなヤクザな仕事をいっぱいしながら生計を立ててたんですけど、そっからこう一念発起して本屋になるっていう話で、でこれの書き方が面白くて、この本の、ミショーの話は自分語りは出てこないんですよ、周りの人の話、お母さん弟が語る、その人がミショーはどんなやつやったか、で今の家庭関係はこんな感じやけども、あいつはまた飲んだくれてるとか、っていうので、どんどんどんどんこの人の人格がだんだん分かってくるみたいな、でその人が、そのなんていうかな、真面目にもなってないんですけど、でそこでちょっと、黒人の地位をもっと向上せなあかんみたいな本屋を、いよいよ開業するみたいな話になっていくみたいな、だから、ブラックパンサーとかマルコム X とか、うんうん、あの辺のお話とかとすごいリンクするような話で、
うん、
だからこういう本屋はすごい勇気づくなというか、僕自身もね、うん、そんなに野良から始めたみたいな気持ちがあるので、
ああ、だからやり始めた時よく読んでたっていうことなんですね。
で、うち自体もまあそういう社会問題とかを扱う本も多いんで、なんかちょっと勝手に自分で重ねながら、うん、気持ちを。
確かに、うん、なんか社会ただあったもんね、
うん、
社会問題とか。
そうな、2回も、うん、今のねパレスチナのあれもやってるしね、
う
ん、
あーそう、うん、
なんか僕自体はその映画とか音楽からやっぱりそういう社会問題に入っていった人間なんで、うん、なんかね、本からもやっぱりそういうのはつなげていきたいなとは思いつつ、あんまり直接的にそういうなんていうかな社会派の本屋ですみたいなやってしまうのも多分結構暑苦しい感じもあるから
確かに、
うん、なんかリンクできたらいいなとは思ってるんで常に。
うん、いやこれはミショー自体が語るシーンは特にない
と思うんですね。そうそう、うん、でミショー自体も別に社会派じゃないっていう、もともと
そうかそうか、う
ん、だからそういう意味ではみんな一緒やんみたいな、うん、みんなミショーやんみたいな感じもあるし、
うん、この本屋ってまだあるんですか。
どうなんでしょうね、これそれは僕も知らないですけど、
だいぶでも昔なんじゃないの、
誰か受け継いだのかなと思って、
なんかありそうな気もする
けど、ね、けどこの本の面白いのがね、ジャンルとしては、児童書なんですよ。児童書やから多分普通の本屋さんとかでは児童文学とかに置いてある、そこって多分行かないじゃないですか、
はいはいはいはい、
なかなかね、
そうそう、けどこんな面白い本あんにゃって思って、ちなみに僕は個人的に買ったのは、東京の浅草のリーディンライティンブックスっていう本屋さんがあるんですけども、うん、そこで買ったんですけど、そこの本屋もめちゃくちゃいいんで、
ところで読みやすそうですね。
そうですね、うん、
だからそうだね、絶対読みやすいよ、うん、
誰にでも入れるような感じはある、うん、ぜひこれはおすすめです。
なるほど、
なるほど、うん、それもちょっとボードの方に、
はい、
一応リンクの方貼っとこうと思って、うん、
はい、で2冊目、
次がコロから出版から出てる、
はいはい、
カデギ、
カデギ、
物流倉庫でミックスコーヒーをガブ飲みしながら働いた話という、う
ん、
これは韓国の、グラフィックノベルです、は
い、あ、
グラフィックノベルって漫画ですよね。韓国の
漫画のこと言うんですか。
漫画よりもちょっと大人っぽい感じ、
はいはい、
ちょっと分かりやすいタッチというか、絵自体もそんなにこうハードルも高くないし、で、まあ、もうタイトル通りカデギっていうのが、物流倉庫でミックスコーヒーをガムのしながら働いてます。要はブルーカラーの話ですね。倉庫での中で若い人がいかに、
うん、
大変か、
うん、
しかもカデギっていうのがその倉庫の中で働くことを確かカデギっていうのかな、
そうなんだ、
韓国語で、
そうそうそう、で結構これね社会問題としても普通に扱える漫画でもありますし、
うん、
普通に笑えるところもいっぱいあったりとか、
うん、
例えば、韓国で言うと例えば2月に白菜がめちゃくちゃこう段ボールに積まれて、
うん、
白菜がいかに重いかみたいな描写がいっぱいあるんですよ。でそれが、7月ぐらいになってくるとキムチになって帰ってくるみたいな、でそれがまためちゃくちゃ重いみたいな、で段ボールから汁が垂れたりとか、そういう描写があったりとか、うん、
じゃあちょっとエッセイに近い漫画みたいな、
そうそう、書いてある人がご本人が、うん、働いた経験が元になってるんで、うん、そう、
今はライターとして
活躍してるみたいな、そうですね、多分今は漫画家としてをやってはるんだなっていう、
うん、そうなんや。ちなみにミックスコーヒーって何なんですか。
だからうちこっちで言うところの UCC コーヒーとか甘いコーヒー、安くて甘いコーヒーじゃないですか、はいはい、
なるほど、うん、それミックスコーヒー、
そうだから汗をかく現場で甘いコーヒーを糖分として欲するみたいな、そう、それが、うん、そういう物流問題って日本でもすごいあるけども、
うんうん、
やっぱり倉庫の人手が足りないとか、
うん、
ドライバーとかの、
そうですよね、
うん、そういうのは割とね、日本韓国だけの話ではないんで、
うん、
結構これは世界的にも結構大事な部分かなとは思うんで、
うん
うん、けどそんなに堅苦しくないっていうので、
うん、
これは毎回おすすめにしてる本です。
へー、 これはこの一冊で完結するんですか？
あ、そうですね。うん、そうでコロカラ出版っていうのも、もともとうち、オープンした時に2階でフェアもやってもらった出版社なんですけど、東京の赤羽の出版社で。
うん、赤羽。
そう、だから結構そういうなんていうかな、社会問題とかもいろいろ扱いながら、あと今は韓国系の文芸とか、こういうグラフィックノベルとかも多いんで、ちょっと僕は大好きな出版社なんで、それは。
これもノートに貼っとくんです
か？そうですね。まあ、リスナーの方、もし興味あったら、お店に直接来てね、売ってると思うんで、それで買ってもらえたらなと思うんですけど、まあ、もう一冊ぐらい行ってもいいですか？
ちょっと僕、自分で仕入れといて、どっから仕入れたんかちょっと思い出すんですけど、これ、めちゃくちゃ好きなんで、言いたいんですけど、はい、ゲットハイプっていう、
はいはいはいはい、
これジンなんですよ。
ジンなん
ですか？はい。で、裏見てもらったら分かりますけど、ヒップホップの、ヒップホップ50周年に向けて作られたジンっていう、まあ、日本の人が作ってはるんですけども、
はいはいはい。
このジンは、アナログジャケットとかを、90s を中心にドサーッと書いてる本っていうのはいろいろあるんですけども、
はい、
プラス、その時のプロモ版の写真であったりとか、あと、リリースするにあたってのそういう広告、とかを全部、その資料を全部くっつけて、ビジュアル本なんです
よ。ああ、はいはいはい。
だから、その時の、リリース、なんていうんですかね、ああいう告知、資料みたいなをまとめる、アナログジャケットをいっぱい集めた本っていうのはいっぱいあるんですけど、リリース資料を集めた資料本って絶対ないんですよね、今まで。
リリース資料、
それ結構出てる人、メジャーな人。
あ、そうそうそう、いやもうここの時点で、
も
う名盤ディープもそう
です、モブディープも
そうです、ビズも出てるしっていう感じで。
あ、なるほど、ね。
そう、まあだから90sですけど、まあ一番逆に言うとそのゴールデンエラーというか、
はいはいはいはい、
なので結構好きもんにはたまらない。
教室の好きなんじゃないですか。
ジャケット見た時に落としてきました、ね。でそれになんか一文とか添えてあるって感じ。
そうですね。
写真だけ。
写真が多めみたいな感じです。
でもジンってことは海外の誰かが作った。
あ、これ日本の。
あ、それ日本なんですね。
そう。
日本なんや。
これね、その人は誰かを忘れたんで、今探そうと思ったんですけど出てこなかったんですけど、ちなみにこれはちょうど入荷した時がうちライムスターの歌丸さんが来てくれた時で、歌丸さんも買っていかれました。
パッと見なんか海外の 本かなと。
まあそうっす
よね。
日本語が一切書いてない。
日本語が一切書いてないから
多分ね、けど中身はけどほぼ日本語はないですわけど、説明もあったかな、分かったような気がするけど、ビジュアル本としてめちゃくちゃいい。
なるほど。ヒップホップ好きは
そう
買って帰る可能性ないですね。ちょっと値段が書いてない。
値段がね、1980円。
ああ、でもお求めやすい値段です。
そうそう、
しかも結構分厚いっすよ。
そうですよね。これちょっとオルジュの経費で買って帰ります。
経費ないから
、これね、多分他のお店でももう多分品切れが発生してるみたいな、
そのレベル。
そう、ジンってね、けどね、やっぱ小販で全部終わっちゃうんで、
なるほどね。
見つけた時に絶対買っとか
んと。絶対買う。ジンいいっすね。
そうそう、
ジン結構扱ってるっぽいっすもんね。
そうっすね。ジンもね、探しゃいろいろあるんですけど、もう探してたらもうほんまにキリないぐらいのレベルであるんで。
ジンってどこで探すんですか？
あ、まあけどネットですね。
ネットない。
あ、ネットで直接本人であれたりするみたいな。
あ、そう。
あ、それで仕入れるんですね。そうなんや。いや、一回なんかジン作ろうかなと思って。
あ、全然。
ジンの作り方みたいな本を買って終わったね。
どうやって作るんですか、ジン。
いや、作り方は自由よ。
本当に。もう何でもいい。
何でもいいと思う。
あんまりね、ルールないんで、だからそこの、面白さみたいな
も
あるみたいでよ。
結構関西のやつ扱ったりとかしてます？あんまないですか？
あー、どうなのな。別にその、関西とかっていうのでは、やってないんですけど、そういうのもあるんで、ちょっとね、ヒップホップに偏ってるかもしれません。
いや、
いや、この番組ヒップホップに結構偏り気味なんで。
あの番組自体偏ってる。
偏ってるから。いや、リスナーの皆さんで今までヒップホップエピソードいろいろ聞いてくれてる方、もしよろしかったらほんまに買ってもらいたいなと思いますね。
このジンは何冊かあるんですか？
ゲットハイプはもうそれ一冊か
な。あ、これ俺が買って終わりよ。
そう
ちなみになら、インスタ 通販はやってないんですかね。
そう、通販はやってなくて、
だインスタグラムのノートに、うん、ノート貼っときますんで、もしそこに載ってるやつだったら、まあお取り寄せというか。
そうですね。
ここに
本もやっぱり、うん、難しいのが、うん、やっぱさっきジンの話しましたけど、初版でしか、
はいはいはいはい、
出版社もやっぱり今結構不況っちゃ不況なんで、
そうね、
スリ数が少ないんですよね。
うん、
で初版で終わるのは結構多いんですよ。実際そこから重版かかるっていうのは
今そうなんですね、
うん、でなんとなくの感覚ですけど、一番入りづらいのが2010年以前というか、
うん、
2010年前後かな、
うんうん、
例えば2017年のやつとかはまだ在庫あったりするんですけど、
うん、
2010年ぐらいのやつってもう初版が売り切って、う
ん、
もう重版未定が多い。
なるほど、うん、そういうのあるんだ。
そうってことは、それをゲットするにはメルカリとかぐらいしかないってことですか。
あ、もう売り切れちゃったらね。
か、店舗に、そういう、う
ん、
置いてあるっていうのがあるんで、
うん、
だから例えばうちのお店でも、ほぼこの大きさなんで1冊しか入れてないんですよ、同じ本を。
あ、そうなんですね。
大体ね、大体、
はいはいはい、まあ棚に入ってるやつはそんな感じ。
そうそうそう。だからけど、そうなってくると、
はいはいはい、
次じゃあ前あったからちょっとまた買いに来ようっていうのって、
うん、
次来たもその買われてて、じゃあ取り寄せてくださいって言っても在庫ないとかっていうのがあるんで、結構一期一会感。
確かに中古レコードと一緒だよ。
そうそうそう、
また来月給料入ったら買おうかと思ったら、う
ん
う
ん、中古レコードより厳しいんじゃないの多分、うん、
まあけど、
あ、そうかな。
レコード、まあそうやな、レコードは多分逆に言うと販売店が少ないから、販売してるところは結構がっつり持ってるかもしれない。
そうで、うん、結局金出しゃ、まあ、ゲットできるパターンが多いじゃないですか。で本の場合はちょっと難しいじゃないですか。金があったとしても それ自体を見れるかどうかすら怪しいぐらい。
確かにな、本を血まなこになって探したことないんだよ、
うん、
人生の中にいて。でもそういう人たくさんいるんだろうね、きっと、
うん
うん、
そうですね。
結構絶版になってるやつとかって高く売ってるっていうもんね。
そうですね、
うん、
そうそう。だから最初の仕入れでも僕も あれ欲しいこれ欲しいっていうのはもっとあったんですけど、
うん、
やっぱここの在庫ない嘘がすげえ多かったんで、
うん、面白いな。
そうそう、
なるほど。そういう見方してったら、うん、ほんま一期一会ね、
そうそう、
会った時に買うっていう。
そうそう、なんかけどね、あんまりそれ言うと押し付けがましいんですやめとこうと思いながら。
ああ
でもいいんじゃないですか。今こうサブスク、この番組よく言ってますけど、サブスクで何でも簡単に見えちゃう。
まあそうっすよね。
の中で実際に店舗行って買うっていう。
うん、
そう
っ
すね。
それでここでね、例えば直接お店の人の話聞くとかってやっぱり思い出というか、
そうっすよね。
うん、Amazon でピーって届いたものに比べたら、ね、あ、これ買ったしって言ってたからやっぱ読んでみようって。
まあほんまに欲しいとゲットしに来るわけですよね。
そうですね。うん、そういう買い物の仕方っていうのは新しい、いいのかもしれないですね。
そうですね。うん、なんかね、けどAmazon も実際僕も使うんで、
うん、
共存をどうしていったらいいかなって。
あ、なるほどね。
で、やっぱり書店の人で Amazon がやっぱり対 Amazon みたいな感覚。人もいると思うんですけども、
うん、
なんかまあそっちもあってこっちもあったらいいやんっていう感じなんで、
うん、
こっちは逆にまあ本を手に取って触れるっていうのは結構体感としてはすごい大きいかなとは思ってるんで、うん、なんかそういう意味ではちょっとライブイベントとかに近いイメージで僕はやってるんですけども、うん、その触れるというか、
はいはいはい、
同じ空気感を味わうとかで、やっぱ紙質とかも触ったらやっぱ欲しくなったりとか。
確かに、確かに、
う
ん、そうですよね。
そうそう、レコードでもやっぱりね、レコード屋行ったらちょっとやっぱり欲しくなったりとかっていうのがあるから、
匂い嗅ぐ人もいるもん。
そうそうそう、
匂い、匂い
の
ね、匂いあるからね、独特なね、匂いが。
そうそう、
本もそういうところはあるかもしれないですね。
パレスチナ問題の入り口的な本って何かあるんですかね。
あ、ありますよ。上にパレスチナっていう、うん、まさにそれも、なんて言うんでしたっけ、コミック、
グラフィック、
あ、何やったっけ、なんで僕が出てるそうそう、グラフィックノベルがあって、うん、それも有名な作家さんが書いてあるグラフィックノベルがあって、それはイソップ社っていう結構ちっちゃなところから出てるんですけども、はい、それもすごいいいんですけども、うん、実際海外の原書版はめちゃくちゃ手に入りにくくて、
あ、なんか書いてましたね、
プレミア価格。そうそう、あれが日本版では2000円で、税込み2200円で買えるんで、 結構
そうですね、
うん、あの読み応えのある本なんですけど、
うん、
あれはめちゃくちゃお得な本なんで、
う
ん
う
ん、
あれを読めばまあちょっとは分かる入り口的な感じで、
うんうん、そうそう、あのやっぱ文章を読むのはって結構パワーいるんで、
そうなんですね、
う
ん、
そうそう、あれああいうのから入っていくっていうのはすごいいいかなって思う。
ああ、うん、確かに、
そうそうだ、ね、ちなみにタイトル何でしたっけ？
パレスチナですね。
あ、まさにそれか、
はい、
これです、ね、そうですね、漫画で読むと結構覚えやすいっていうのもあるし、ね、そうそう、
大事ですよね。って感じです。
はい、
はい、なんか告知あります？12月とか例えば。
もう告知は山ほどありますね。
ああ、
イベントもあります。
あ、そうだからちょっと次のエピソードで言ってもらおうかな。
わかりました。
そう、ね、うん、そう、それまとめてもらって、はい、ならとりあえずあのこのお店の方にね、
直接、うん、この放送は何いつぐらいに
出ますか？これがね、まあでも12月
の、あ、12月ぐらいか。
12月ぐらいか。
丸屋さんは終わってる感じ。
丸屋さんは多分終わってるっすね、は
い
は
い、じゃあまあ12月中旬ぐらいやったらまたあるんで、
は
い、
うん、それ次のエピソードなら、
わかりました。
お店に直接で、
ね、
本当に来てもらって、
そうですね、
あの九条の、駅から
まあ大体5分
ぐらいですよね、
うん、あの嘘で5分って言っても大体実
際いやでも、うん、そんなもんじゃないですか。
わ、まあね、そうですね、そういうとき
ます。地下鉄九条駅の4番出口ぐらいかな
から出てもらって、歩いてもらったら、うん、あるって形なので、私も本当初めて来たんですけど、本当に過ごしやすい空
気、ね、うん、そうっすね、
で本当に気軽にお酒も飲めるって形なんで、
そうっすね、
ぜひあの来てもらいたいなと思いますので、
はいは
い、今回の話聞いてなんか面白かったとかこんなこと感じたっていうのももしありましたら、ハッシュタグ、オールカタカナジュースを漢字でつぶやいていただけたら、ツイッターの方で、あとはお問いプラットフォームに感想送っていただけたら、私も松井さんに直接届けますので、
はい、
でインスタグラムの方もノートに貼っておきますんで、
はい、
お願いしたいのと、年末にね、
あ、リクエストね、
リクエスト大会、はいはい、いつ来ましたんで、
あ、なんか続々
来てるみたいですね。とりあえずいつ来たんで、とりあえずやりますんで、
なんかツイッターで送っていいんですよね。
ツイッターで送ってもらっても、ハッシュタグオンラインジュースで、はいはいはい、DM で直接、送ってもらってもいいんで、このまま行くと今んとこ一人が送ってきてくれて、ね、それ以外は全部坂道グループ。
あ、それはまずちょっとジャンル問わず。
し、もし100曲集まったら100曲全部収録するんで、うん、書けますんで。
喋る必要ない。
って形なので、オールナイトジュースの方をね、送ってもらえたらなと思いますので、ちょっと松井さん、ちょっともう。
ちょっとトイレが
限界です。トイレが限界です。と、
はい、
いうことなんで、また来週も出てもらえようと思いますね。すね、トークでやってきますんで、
はい、
はい、ならお疲れ様です。
お疲れ様です。
また来週。
はい。